皆さんこんばんは。1月22日木曜日夜7時になりました。気まぐれメンズトーク第1回目の放送がやってまいりました。パーソナリティのこがっちこと古賀俊之です。
こはちゃんこと小原忠です。
またやんことまたのこうじです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、この番組、まあ、第1回目ということなんですが、なんと、まあ、お母さんがですねプリティウーマンの番組ということでもう800回も放送されているんですが、はい、この、まあ、男性バージョンということでもう始まったわけですが、まあ、なんか緊張しますよね。
そうですね、緊張しますね。
もう今の意気込みどうですか、またやん。
そうですね、もう私もあの早口で滑舌が悪いので噛まないようにはしたいんですが、話はちゃんと噛み合っていこうかなとは思っています。
うまい。ありがとうございます。噛み噛み、じゃあ、いいですね。噛み噛み、大丈夫です。コマちゃん、どうでしょう。
はい、僕もね、ちょっと舌足らずで、噛むんですけれども、ゲストの方のいいところを引っ張り出せるように頑張ります。
いやー、なんか優等生のコメントですね。あらららら。まあ、この番組なんか、ゆったりとね、なんかこうちょっと居酒屋でもいるぐらいの気分でなんか楽しんでお届けしていければいいなと思っているわけですが、はい、まあ、私もなんかパーソナリティということで非常にこう力が入っているわけですけれども、みんなで盛り上げて、まあ、これ市民制作番組ということですから、市民の皆さんに楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思います。それでは第1回目スタートいたしましょう。
はい、
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院のサポートでお送りいたします。さあ、この気まぐれメンズトーク、なんかタイトルがいいですよね。メンズトーク、はい、親父トークじゃなくてメンズトークというなんかダンディーな、はい、感じになるかもしれませんが、まあ、私もそうなんですが、まあ、プリティウーマンさんにね出演させていただいて、コハちゃんともご縁ができて、はい、そしてマタヤンともご縁ができたわけですが、はい、今日のゲストもそのご縁が、まあ、あったわけなんですけれども、ご紹介していきたいと思います。記念すべき第1回目のゲストは岡山大学資源植物科学研究所准教授の杉本学先生です。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、きっかけは、コハちゃんからご紹介いただきましょうかね。
プリティウーマンの昨年の忘年会に参加させてもらったんですけど、そこで先生がすごい格好で登場されて。
私も見ました。
はい、あれ、先生、何の。
そうですね、いつもですね、池ちゃんとかですね、ともちゃんからそのお誘いもらった時にですね、はい、コスプレしても結構ですって来るんですよ、はい、でそれで2年前にやったんですけども、まあ、そのインパクトがあってまた今年も頑張ろうと思ってですね、いろいろ考えたんですね、はい、で今年は日本エレキテル連合にですね、細貝さんという白塗りじゃない方ですね、おっちゃんの方の格好をしてですね、参加させてもらったんですよね。
はい、
あれ調べました私は。ダメよじゃない方ですね。
あれがね、もう本当にもうそのコスプレしていくのに、その大学の研究所から忘年会の会場まで行くんですけどね、そこまでやっぱり歩いていかんとかなんですね。それがやっぱり大変でしたよね。
あれ顔を隠されて歩いて
る、ね、うつむいてね、歩いて林で歩くんですけども、そういう時に限って信号にかかるんですよね。そうすると、まあちょうど忘年会シーズンなんで、道もですね車で混んでてですね、みんな渋滞してるわけですよ、はい、そこからジロジロジロとこう視線を感じるわけですね。
誰か声かけられなかったですか。
警察に声をかけられそうでしたからね。
そこで実際そういういでたちなのに、そのすごいことをされてるっていうのを聞きまして、びっくりしまして、
はい、そうですね、まあ、やっぱり日頃は真面目にやってるんですけども、こうハメを外すときやっぱりハメを外して楽しみないな、楽しみたいなっていうのがあって、はい、ついついちょっとやってしまいましたみたいな感じで、
はい、先生の魅力ですね。
はい、遊び心が素晴らしいなと感じてます。
ありがとうございます。はい、ですよね、やっぱり研究というのはやっぱり真面目なところもありますけども、やっぱり人と違ったところの発想を持って本当はあかんと思うんですけども、そういった面ではそういう自由な発想というか、はい、 まあ、役立ってるに違うかなと、それでは思っています、はい、
やはりあのかなり個性的な感じが印象をかなり受けるんですが、
どの辺がですかね。
もうやっぱりパッと見たら本当ダンディーなんですね。おひげを生やされて、で私写真を拝見したんですけど、そのギャップの激しいこと激しいこと本当にもうびっくりしました。
褒めてもらってるんってい
うこの魅力があると思います。
ありがとうございます
、はい、あらかじめ質問を先生に聞いてるんですよね。
そうですね、
まさよね、
はい、ゲストの方へ10の質問というのを、今回、まあ、やらせていただいたんですが、はい、その中の10番目でですね、最近やった一番恥ずかしいことというような質問で、そのコスプレの話がやっぱり出てきておりまして、やはり恥ずかしかったということ
ですね。行くまではこう盛り上がって自分でいろいろとですね、あらかじめ化粧してですね、鏡見て、おこれいけるぜと思うんですけども、さあ行くとなるとですね、ちょっと恥ずかしかなとかいろいろと複雑な、
そのまま若い子に声をかけたりとかしなかったんですよね。
本当にね、できるだけもう研究所から出るときに学生に見つからないようにと思ってたんですけど、そういう時に限ってね、ですよね、うつむいて歩いてたんですけど、お疲れ様でーすと言われて渡ってるんかいなという感じで
いいんじゃないのって言
われたそこまで余裕なかったかな。
どうですか、もう、ね、いろいろ質問を、ね、お答えいただいて、もう先生なんか忘年会の話ばっかりになってしまう。先生がそれだけね、もう、はい、まあ、ゆるいって言ったら失礼なんですけども、温かい感じの人柄なんですが、実はすごい方なんですね。
はい、実は今回ですね、杉本先生に事前に研究室にお伺いしてですね、いろいろとお話を伺ってきたわけなんですが、まあ、先生の研究室も本当に遊び心があふれている研究室でして、まあ、これまた後ほどでちょっと話題にさせていただきたいんですが、私たち世代には非常に懐かしいものがいっぱい飾ってあるという、特に男の子にはすごく魅力的なものが非常に多かった、楽しい研究室だったですね、
はい、まさかあんなものやこんなものがあるとかね、
大学教授の研究室はこんな部屋なのかというなんか硬いイメージというのは全くなくなってしまいました、はい、
なんか質問のところでね、こう今考えると何がしたいですかっていうところで、すごい宇宙飛行士ですか。
ですよね、まあ、実際僕もね、今やってるのがその宇宙食使う研究といいまして、まあ、現在空を飛んでるですね、宇宙ステーションで使って実験してるんですね。
それ実験でできたものがなんかすごく話題になったというふうな話を伺いしたんですが、
そうですよね、まあ、いわゆる宇宙ビールっていうやつなんですけども、
宇宙ビール、
そうですね、まあ、これはですね、実はまあ研究、我々はその今後ですね、人が宇宙、つまり火星で暮らすのにやっぱり食料を自給しなくちゃいけないというのはですね、地球から火星というのは片道250日かかるんですよ。だいたい8ヶ月ですよね、はい、ですから、まあ、それをですね、まあ、地球からその都度食料を持ち込むというのは相当大変なことで、まあ、ほとんど不可能に近いわけですね。ですからやっぱり火星で地球しなければいけないと。でやっぱりただ宇宙というのは地球にはない非常に厳しい環境があるわけですよね。でそういったところで、じゃあ今地球の植物がそういったことができるかどうかとか、で育てるにはどうしたらいいかといったことをですね、まあ、研究するのが必要があるということで、まあ、そういう研究をしているわけなんです、
はい、でそこで使われた植物というのが麦ということで、
そうですね、まあ、我々が主に使っている大麦を使っているんですね。というのは僕今実はロシアの科学アカデミーというところと一緒になって、まあ、宇宙ステーションを使って研究しているんですけども、ロシアというのは大麦の世界でも一番 の生産地なんですね、はい、でそういうことで、まあ、これからですね、宇宙で何かこう食料を作るんだったら、まずロシアの方ではやっぱり大麦というのが頭に浮かんでらしいですね。で、まあ、片や僕の方は大麦を使って、まあ、いろんな地球の厳しい環境で育てることができるその遺伝子とかそういうタンパク質の研究とかですね、まあ、そういったことでロシアの方がその私の研究を知ってもらって、 それで一緒にしましょうっていうことで、まあ、使って宇宙で研究することだったんですね。
はい、素晴らしいですね。
もうグローバルで、
それを倉敷でですよね。
それをね、まさかね、倉敷でやってるとは誰も思わないでしょうね。
思わないですよね。
しかもあの研究室があの芸文館の前というこんな街中にあっていいのかというような
本当皆さんいつも見てるところですよね、もうこの FM 倉敷の、ね、スタジオのすぐもう近くです。
そうですね、まあ、100年経ってますからね、結構古い伝統の研究室ですね。
世界と宇宙ですね。
で先生、あの大麦をその持ち帰ってという形の時になんか30億それに参加された方がいらっしゃったというのをお聞きしたんですけど、
そうですね、僕なんかですね、その宇宙でまずはですね、その初めて研究したときに、とにかくオウムの種を宇宙ステーションに持って行って、まあ、保管して持って帰ってその影響を見ようという話やったんですね、最初は。でその時に僕ちょうど保管してる時に、ちょうどロシアの方がですね、民間の人を30億で宇宙に宇宙ステーションに設置して出るという事業があって、でちょうど僕の宇宙大麦がですね、うちにおるときに、あの女の人なんですね、アメリカの女の人なんですけども、ベンチャーの社長さんが来たんですね。でその時に、あの宇宙ステーションに滞在してるですね、ロシアの宇宙飛行士2人がですね、おいと女性来るぞっていうことでですねなんかこう来たときに喜ばしたろっていうことが考えたらしいんですよ、うん、そこで、はい、あ、そういえば杉本の大麦あったやんかというふうなことになってほんなら来るまでに育てようと、で育ててそれをブーケにしてあげようやないかということになったらしいんですよ。で、あの我々の大麦の種がですね、育てられたと。だから、まあ、予定にはなかったことであったんですね。
宇宙ステーションはやはりあの女性の飛行士の方って少ない
ですね。少ないですよね、やっぱりね。ですから、まあ、特にロシアの人
は。それは大変喜ばれますよね、まあ、女性が来ていただける
なんて。だからその話聞いてですね、まあ、今日はメンズトークということですけど、まあ、世界中男はアホやなという
か
一緒やなというのは思いましたけどね。
どんなにね、もうすごい研究されてても男は男
宇宙飛行士でもね、
もう考えること一緒ですよね。
まあそれでまあラッキーやったんですけども、まあ、そこでまだあのネタ話がありましてね、でその後ですね、まあ、1週間程度ロシアの女の人が滞在して、でまあ、ソユーズで宇宙飛行、ロシアの宇宙飛行士も一緒に帰ってくるということやったんですけども、もう宇宙飛行士がですね、舞い上がっちゃったらしくってですね、本当は持って帰ってこなければいけない実験のサンプルをですね、忘れてしまってですね、僕の方大麦を持って帰ってきたという、僕としてはラッキーなんですけども、その忘れられた人にとってはもう泣きそうなそういうネタバラシ
も。忘れられたらもう何ヶ月も先なんですかね。
そうです、だいたい3ヶ月に1回持ち帰ってきますから、3ヶ月
宇宙でね、まあ、ちょっと私も最初ご紹介がちょっと簡単だったんですけれどもまあ今宇宙でね、あのやっぱりこう発芽された大麦をまあ使ってさらにまた研究をね、あのしておられるということですが、はい、まあ、後半またちょっとあの深くで聞きたいと思います。じゃあ、ここで先生がちょっとお好きな曲を、ね、ご紹介いただければと思います。
で、あの見上げてごらん夜の星をお願いします。
今お聞きいただいたのが、見上げてごらん星、夜の星をということで、まあ、私も今ちょっと外夜空を見上げながらうっとりとこう聞いていたんですけれども、そうしているとですね、みな、初めてファックスをいただきました。
拍手
ありがとうございます。やったー。じゃあちょっと ご紹介させていただきます。祝第1回目おめでとうございます。聞くからにはめっちゃイケメンと想像してかぶりついて聞いております。メンズメンズ、こがちゃんこはちゃん、またやん。今日は杉本先生またお目にかかりたいです。頑張ってくださいね。ということで、レンコン団地の M さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがたいですね。
初めてとは思えない落ち着いた声ですということでいただいております。頑張りましょうね。
頑張りましょう。
はい、そして杉本先生が一番渋いんですけれども、はい、杉本先生といえばね、やっぱりこう宇宙ビールというイメージが、まあ、あるわけなんですが、まあ、ちょっと初めて聞いた方はね、宇宙ビールって何と思われると思いますので、宇宙ビールって実際どんな そうなんでしょう、
まあ、先ほどもお話しましたけども、はい、我々あの宇宙の影響というものを調べてるんですが、まあ、そこでですねその実際にその遺伝子とかタンパク質がどうなったかというところを研究してるんですが、なかなかですねやっぱりそういうことを話しても皆さんあの分かりにくいということもありまして、でやっぱり我々の研究も知ってもらいたいというのがありましたんで、まあ、大麦といえばですねやっぱりビールの原料になりますから、じゃあこれでビール作っちゃうということになったわけなんですね。で、まあ、ビール作るにしてもですね大麦の種ってたくさんいるわけなんですが、まあ、宇宙ステーションにサンプル持っていくっていうのはそんなに持っていけないんですね。で我々持ってきたのはせいぜいあの600粒ぐらいなんですね。でそれをですね、まあ、育てて、それであの3回ぐらいこう世代交代して、で種を取ってですね、でそれ の,、まあ、あの使ってビールを作ったと。そしてその中の成分ですね、普通のビールと変わらないかとか発酵の状態が同じようにいくかとかいうところをですね、まあ、調べるということで、まあ、宇宙の影響があるかないかというのを、まあ、知るための一つの方法としてですね、まあ、話題提供ということで作ったのが実は宇宙ビールということなんですね。
だからそれではあの火星に移住して食料が自給自足されると一番にビールができるんじゃないかと思います
。そうですよね、やっぱりねあのそういう仕事をしてると閉鎖空間でやったりとかすると、人がいないところでやったりするとやっぱり心っていうのがだんだん疲れてくるわけですね、はい、そういった中で今日終わったらビール飲めるぜと思うとやっぱりね、
そこは
黙って近いですよね。そういうのもねやっぱりリフレッシュして、まあ、次のやる気を出てくるんじゃないかというのも、まあ、あるかもわかりませんね。
そうですね。ちなみにこう販売とか素人の考えなんです、販売とかされてるんですか？
そうですね、最初はですね100本しかできなかったんですよ。でその場合はやっぱり販売できないということで、まあ、希望者の人にですね、まあ、試飲会をしたんですけども、どうしても飲みたいというようなリクエストがありまして、でさらにまあ2年かけて大麦を増やして、まあ、1500本できたんですね。でこれはですね6本入り小ボトルですね、6本入りですね250セット、はい、で1セット1万円ですね、インターネットで募集をしたんです。
バカ売れ、
もうその日に3000件の応募が来てですねサーバーがダウンしてしまったという、まあ、すごい話があるんですよね。
飲みたいですもんね実際 ね、
まあ、ラベルもそれなりにちゃんとですね作ってですね、僕も応募したんですけども外れました。
我々じゃあ次回はちょっと飲んでみたいですけど、
やっぱりねあのまだまだですね問い合わせもありますし、またあの海外からの問い合わせもたくさんあるんですね。
まだ本数はじゃあ増えて発売っていう感じに、
そうですね、またねできれば要望が多ければですねまた考えようかなというような話にしてますけど、
応募します。
私も教えてください。
ぜひですね、また
裏ルートはないですね。
特別価格で
2倍ぐらいになって
で先生その宇宙ビールに関してですけど、なんかとんでもないことになっていってるっていう、
はいね、宇宙ビール解けた時にですね東京で記者発表したんですね。そうするとですね、まあ、ロシア の, あの宇宙飛行士とかですね、まあ、一緒の研究してる人も来てですね、あの記者発表したですね記者の人たちが20人以上来てくれたんですよ。それで、まあ、海外 の, あの AFP とかですね、そういう海外の通信社も来てですね、それがですねどんどん日本語で発表したのが、まあ、翻訳されて英語だけじゃなくてロシア語とかフランス語とかですね全部に翻訳されて、まあ、世界中に発信されたんですね。BBC とか CNN とか ABC とかでもらったんですね。でそれがですね、まあ、やってるうちにですねどこでどうなったか話が変わってですね、宇宙ステーションで大麦を栽培して、それで宇宙ステーションでビールを醸造したっていう、なんかどこか の, あのニュースステーションがあの記事を出したんです。
あ、すごいですね。
でそれをですね見た NASA の人がですね、 NASA の人がえーっていう感じです。そんなんいつやったんやって言ってロシアの共同研究者のところで E メールを送ったんですね。でロシアの人がそんなん知らんでーということで杉本やーいうことで僕の方にこのメール来たんですよ。でそんなんしてへんがなーとか言って、で記者発表した時にあの一応資料を出すんですね、記者発表の資料ね。その時は日本語しか出せなかったんで、もう慌ててですね英語の記者発表資料を作って、はい、ネットにこうアップしたという、まあ、そういった た話があります。
それはあの NASA もあのビール開発でロシアは負けたと思ってないんでし
ょうかそう言ってましたね。でそれからですね、その宇宙ビート持って NASA に行ったんですけど、みんなですね知ってる知ってる、大喜びで、もう
世界中の有名人ですね。
そうですね、まあ、あの宇宙会議というのが2年に1回世界中であるんですけども、うん、その時にですね、ちょっと持って歩いてるとみんながわーっと来るんですよ。まあ、それでまあ話がいろいろと広がってですね、みんなこう喜んでくれてますよね。
倉敷中にも広がるとね、もうなんか子供たちも、もうビールを、まあ、ビールはいけませんけれどもあ、ビールのおじさんだみたいな感じで言われるかもしれませんね。
そうですね、もう大人だけずるい、まあ、それでまあ我々はそれに立って麦茶を作ったりしてます。
ああいいですね、
宇宙麦茶入れて、
子供たちにも夢が広がりますね。
そうですね、やっぱりまあこれからね、あの2030年にはですね、あの有人で火星に行こうというのがオバマ大統領が演説しますから、やっぱりまあ次の世代の子たちがですね、まあ、引き継いでやっていってくれたらいいかなと思いますよね。そういった意味で麦茶今日飲まれて、
まあ、子供でも飲めるというのはやはりいいですね。で、あの杉本先生 の、 あの研究室もお伺いした時にですね、うん、あのフィギュアが置いてありまして、うん、あのそれはもう私たち世代からすると本当に懐かしい、あの宇宙戦艦ヤマトだったりするわけですね。やはりあの先生、そういうふうな幼少期の時から宇宙への憧れとかというものはあったんでしょうか。
そうですね、あのアポロ11号がね、はい、月面に着陸したのが1969年で、小学校4年生の時だったんですけども、でそれもテレビで見てた思いがあるんですけども、でその翌年ですね、大阪万博があって、はい、それで僕大阪に住んでましたから、よく連れて行ってもらって、でアメリカ館にある月の石で、ね、3時間半並んだりとか、ソ連館があってそこにソユーズとかそういったのが展示したのを覚えてるんですけども、それを見てですね、宇宙に非常に興味があるんですよね。そういうのがやっぱりいいかなとは思いますね。
子供たちに向けてもなんかね、すごいこう夢を与えることだと思うんですけどね。
やはりあのそういった幼心で感じたことが、あの、まあ、大人になられて研究者としての人に関わってるっていうふうに、そちらとつながってるっていうのがすごいなと思います、ね、
最初はね、その宇宙、まさか宇宙の研究に携わるとは思わなかったんですけども、そういう話来た時にですね、やっぱり初めロシアということでちょっとあの怖いなというイメージ、分からない国やなというイメージがあったんですが、でもやっぱり宇宙という魅力に負けちゃってですね、やってみようというふうな形でやったんですけども、
先生最後にこう子どもたちにね、まあ、聞いてる皆さんに何かこう夢を、うん、というか、ちょっと一言お伝えいただければと思います。
なかなか宇宙といいますね、まあ、遠いあの未来の方に思いますけども、実はもう20年後にはもう迫ってきているということで、やはりですね、まあ、我々は宇宙で生活することを、まあ、実現するために本当に研究してますから、ぜひですね、あのみんなも興味を持ってもらって、宇宙とか科学にですね、携わってもらったらいいかなというふうに思いますね。
はい、気まぐれ、ね、
はい、気まぐれメンズトークは皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先は郵便番号 710-8528 倉敷市幕露町 520-28 FM 倉敷気まぐれメンズトーク係までお願いいたします。ファックス番号は 086-430-0666 です。 E メールの、場合は828@fmclassic.com までお願いいたします。
今週のゲストは岡山大学資源植物科学研究所の准教授杉本学先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2月19日の第3木曜日ですね、第3木曜日の放送となります。
はい、
パーソナリティは小賀智子と小賀俊之、
小葉ちゃんこと小原忠、
またやんこと又野浩二でした。
この番組は市民制作番組でした。ごきげんよう。ありがとう。
またお会いしましょう。